11章ですね。年度の御言葉のところを開いてください。22からお読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導き、どうぞ必要な事柄を教え導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。木曜日にですね、ロスとサンディエゴからチームが帰ってきたんですね。アメリカは、黙示録には入ってませんけれども、重要な意味合いがあるということをね、感じます。それは一つは何を通して感じるのかっていうとですね、リバイバルのことが示されたんですね。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはないと。これは日本のリバイバルのことを示されたんですが、これ、ロスで示されたんですよね。そしたら、リバイバルが始まったっていうことをね、主が語られて、この日本を含めた世界のリバイバルのことを示されたんですが、これもアメリカで示されたんですよね。ですから、アメリカっていうのは特別な何かポイントがあるぞっていうことを感じるだけではなくてですね、まあ、我々の働きにおいてはね、一番宣教師の方々とかね、いろんな教会があって、動きがありね、そしてポイントがあるということですよね。ですから、日本のリバイバル、また世界のリバイバルに、アメリカが大きく関わってくるだろうなっていうことをね、ちょっと感じるわけですよね。で今回はですね、帰るときにあわやっていうことになって、もうダメだっていうことになったなと、大逆転したんですね。まあ、そこの神様の栄光が表されました。そしたら、一日前に直美ちゃんが日本に来たんですけど、あのニュースになったやつ、4時間ぐらい来て、そしてロスに戻ったっていう、そういう飛行機に乗ってたんですね。ですから、まあ我々は帰れた。で、直美ちゃんは帰れなかったと。で、その中に各々の導きがあるなっていうことを感じますけども、まあ、話聞いたら、直美ちゃんね、迷惑金として3万円もらったそうですね。そしたら、話聞いたらですね、プラス、食事代として2万円もらったそうですね。いや、そっちの方が良かったかな、みたいな。まあ、我々は早く帰ってきてね、本当に感謝だったんですが、そこのビデオができていますのでね、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さん一人一人に聞こえて、その信仰を働かせるならば、皆さん一人一人がね、誰よりも素晴らしい愛で愛されている。
ありがとうございました。12月25日から、27日の予定でですね、ロスとサンディエゴに行ってきたんですね。で、25日はロスの2つの集会で、1つはロス教会の集会で奉仕をいたしました。で、その時にですね、先回に引き続いてブレアハウスで集会をしたんですね。で、ブレアハウスっていうのはどういうところかっていうと、アズサガイリバイブルが始まった場所ですね。そこの聖書研究会から火がついて、床が抜けたそうですよね。そして全世界に広がっていったというね、そこの場所です。で、そこで、礼拝するっていうのはちょっとないと思うんですね。私は特別なやっぱり主の手がそこにあるということを感じます。それとともにですね、今日本でリバイバルが起こり始めてますけども、それは、あずさがいリバイバルの続きなわけですよね。そして、それの完成を神様にしようとしているということを感じます。ですから、霊的な意味は非常に大きいということを思いますし、爆発的に神様の働きが進むときにですね、その深い意味合いっていうのをね、さらに神様はね、見せてくださると、こういうふうに感じるんですね。それとともに、スマコさんのところでね、家庭集会に行ったんですけど、まあ、当初はこう思ってたんですね。25日でしょ、集会ね。で、みんなクリスチャンだから、教会のなんかプログラムは大体あるわけですよね。それからアメリカ人は25日は、24日、25日、パーティーなんですって。ね。だからね、これは集会が、ないこともあり得るなというふうに思いましたし、また、ただ、見心がその日だったから、まあ、それはそれでと思ってたんですね。そしたら、集会があるということで行きましたら、40名近く、30数名ですね。非常に深いご臨在の中でね、神様が働きをなしてくださいました。で、この中で、特にこうアメリカにおけるね、神様の働きの見心とポイントっていうのをね、感じたんですね。それとともにですね、サンディエゴにおいてはね、賛美の働きの進展というのをね、ちょっと感じました。で、動きがいろいろ起こってきてるっていうことをね、思いますし、また、これからどんどんどんどんアメリカにチームが行きますけども、そこのアメリカの御心っていうのは非常に大きいぞっていうことをね、ちょっと感じます。それで、白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていただきたいと。
偉くなると神様から語られたのにもかかわらず、その夢から
私たちに最善を与えられ
何してくれの。ほらもうじき天使様から召されることある。
全ては益になるから。
じゃあ個人に来て楽しかったの。
Dois bairros
e um pouco, né? Nenhum. Nenhum bairros e um bairro, nenhum bairro. Foi uma coisa maravilhosa. Olha, olha, olha. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa.
ドロス三連王チームでちょっと一個言うのを忘れたのがあったんですけど、三連王から帰るときですね。で、私たちは三連王、そしてサンフランシスコで、っていう飛行機をに乗って、そしてですね、サンフランシスコが国際線で成田に着くというね、こういう予定だったんですね。それで、サンディエゴに行ったときは別に何の問題もなかったんですが、チェックインしたときに、向こうから言われたのは、40分、我々の飛行機は遅れるって言われたんですね。で、そのときに、どうしようかなと思ったんですね。飛行機を変えた方がいい。ね、変えますかって言ってきたんですが、だいたい40分遅れるとかなんか最初に言われる場合はね、その後トラブルが起こることが多いんですよね。でもですね、40分遅れるって言われた時に、ファーストクラスになってたので、私の飛行機がね。そして、ツロガンになってたので、ツロガン取れない可能性があるのでね、ちょっとそれで嫌ったっていうことと、あと、ウェイティングになってたので、私のカードは強いんですよね。だからもう確実に私はいけるんですね。で、掛本さんカード持ってないんですね。そうすると私だけ行って掛本さんだけは残る。それでもいいんですけど、それはあまりにも釣れないということですね。それで、まあ、ともかく一緒に行けるのは残った方がいいだろうということで、一応40分だったらね、カバーできると。こういうふうに感じたんですね。そしたらですね、ほら、35分遅れたんですね。そうすると1時間15分遅れるんですね。こうなるとね、もう危ないんですよね。それはちょうど我々が、サンフランシスコに着いたときに、向こうのゲートが閉まる時間なんですよね。それはかなり距離があるから、走っていかないといけないような距離でですね。これも難しいんですが、でも飛行機が飛んでるとき、早く飛んでね、早めに着くっていうこともあるから、それに期待したんですね。そしたら飛行場で動かなくなっちゃって3、40分行っちゃったの。もうそれでね、不可能な状況だったんですね。しかしね、まあ、我々にはね、強力な武器があります。もう神様がいらっしゃるから、もちろんね、そのまま遅れるってことが御心だったら遅れるのは御心なんでしょうけど、助けを神様に受けますよね。で、祈ったんです。で、まず一つ祈ったのは、乗れるように、そしてね、ちゃんと帰れるように。直美ちゃんのね、 5万円知らないから、ね、帰れるようにってね、ちょっと祈ったんですね。そして、感謝をしました。信仰を使ったんですよね。どういうふうに感謝をしたのかっていうと、まあ、トラブルが起こってね、飛行機がのあの行けるかどうか分かりませんってね、感謝します、ね、この後ろに神様の計画があります、まあ、感謝するっていうのはね、要するに問題とか困難の後ろに神様の素晴らしい計画があるっていうことですよね。そしてね、その計画を見たら私は驚くでしょうって、素晴らしいことがこの中でなさいますってお祈りしたんですね。一つ分かるのは、何が分かるのかっていうと、御言葉を通してね、感謝を通して神様の最善が現れるってことが分かるわけですよね。もちろんその最善がね、私が望むのは飛行機に乗れることなんだけど、まあ、そうであるかどうかは分からないけど、ともかく最善が起こると。ただね、その時ちょっと聖霊様に語られた気がしたんですね、行けるってね。ところがね、三四中待っちゃったでしょ。そして飛行機飛び上がった時にステアーデスの人に聞いたらすごい否定的なんですよね。そしてね、着陸の前にはね、謝られちゃって、わざわざ私のところに来て I'm sorry とかなんか言ってですね、あ、これは乗れないなとね、そう思ったんですよね。ところがね、感謝して祈ってたでしょ。そしてね、降りて出た時はもうね、飛行機が いなくなった時間なんですよ、普通だったら。そしたら まだいるって言うんですよね。それでね、急いだんですね。そしたら場内放送でね、サンディエゴからサンフランシスコに来た人、急いでくださいってね、成田行きが待ってますね、そんなこと言われてこない。で、どうしてそういうことになったのかっていうと、普通待ってる場合はね、団体客がいる場合に待ってるんですよね。でもね、団体客もいないんですよね。そしてね、乗客がね、サンフランシスコ成田行きが多い場合待ってるんですね。ところがね、サンディエゴからサンフランシスコの飛行機においてはね、成田行きに多いとは考えられなかったんですね。ところがね、その時だけ起こった。そしてね、走ってくださいとかなんか言ってね、それで掛本さんに走ってもらって、まあ、理由は何かっていうと、先に行ってね、ドアをこうしてそしたら掛本さん、私の心が分からなくて戻ってきちゃって、私のところですねそして走ってくれって言ったんですね。で、私は走る格好したんですけど、神様はね、ゆっくり行ったって行けるって言ったのでそしてね、入っていったんですね。それで皆さんは何とも思わないかもしれませんけど、私はもうこれダメだなっていうふうにもう判断しましたけども、行けました。それで一緒に言われた通りですよね。ちょっと奇跡ですね。感謝したいと、こういうふうに思います。大きなところでも小さなところでもですね、神様は助けてくださいますよね。で、私たちが神様を知ってるっていうのはすごい大きな祝福です。で、特にちょっと驚いたことがあったんですね、その飛行機の件に関してはね。それは何かっていうとですね、飛行機に乗ってもう遅れちゃったんですね。もう感謝して、そして祈ったんですね。で、乗れるようには祈ったんですが、もうね、到着した時間が飛行機が飛び立った30分後ぐらいの時間なんです。それでね、もうダメだと思ってね、ちゃんと降りてったら飛行機がいたんですよ。俺なんでいるのか理解できなかった。それで急げって言ってね、みんなで行って、そしたら行ったらね、ゲートが閉じてた。で、ゲートが閉じてるとね、もうね、なんか法律的に入れないらしいですね、もうね。しかしね、ドアが開いてね、我々だけ入れてくれた。これは驚きましたよね。奇跡が起こったんですね。感謝したい、こういうふうに思います。そしてね、奇跡の時に、驚くべき理由があったんですね。それは何かというと、我々の飛行機が遅れて次の飛行機に間に合わなかったわけなんですが、その遅れた我々の飛行機にね、次の飛行機のね、機長が乗ってた。いや、こんなことあるんですね。だから私が遅れてんだけど、飛行機が遅れてるのは機長が一緒に遅れてるからね、だから飛行機飛ばないわけですよ。そして着いたら機長ね、前の方にいて、それで近道知ってるからさーっと行ってね、乗っかって閉めちゃった。で、その後我々が着いた。そしたらね、我々がね、機長と同じ飛行機だっていうのが分かった。 なんか普通あげちゃいけないらしいんですけど、それでね乗せてやるってことになってですね、我だけ乗るようになったんですね。感謝したいとこういうふうに思います。諦めないね、主の助けっていうのは完全ですよね。で仮にそういうことがなかったとしてもね、5万円そこにはそこの御心があります ですからね、諦めないでいただきたいとこういうふうに思うんですね。それで、主の時間が始まった時に神様が2つの目的があってこの教会を始めるってことを言われたんですね。一つは、リバイバルが起こってくるので、終わりの時にね、今起こり始めてるやつですけど、その時に働く、ね、主の栄光を表す、それがこの教会の使命である。それとともにですね、再臨の時が近づいているので、再臨の時代に主の御心を行う、ね、この2つのビジョンで神様がね働きを始められて、そのような導きの中で動いているんですね。そして白馬キャンプが始まったんですね、スネローインキャンプがね。そして私がちょっと驚いているのは、白馬という名前です。でなぜ驚いているのかというと、黙示録を見ますとね、白馬が2箇所で出てくるんですよね。一番最初に第一の封印の時に白馬が出てるんですね。これは全世界を覆う終末のリバイバルの働きのことを表しています。で最後に白馬が出てくるんですね。それは再臨するイエス・キリストのことを示しているんですね。そうなりますとね、私たちはリバイバルの飯がありますけれども、そのリバイバルの白馬でしょ、それから終末の時の飯がありますけど、ご飯じゃないんですよ終末の時の飯がありますけども、その終末の時のね、白馬でしょ。で私はね、これはね偶然だと思ってないんです。さっきも言いましたけどもね、ブレアハウスのことも偶然だと思ってませんね。これは大きな意味があってそこが与えられていると思いますし、また同時にリバイバルの働きのですね、大きなポイントを持って神様は導いてくださってるってことをねちょっと感じるんですね。でどうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいというふうに思います。いろんなことを学んだり立て上げられたりするっていうのはね重要なポイントなんですが、一つもっと重要なのは霊の注ぎかけですよね。リバイバルの働きがもっと大きくなった時に特別な霊の注ぎかけがやってくるということをね覚えておいていただきたいとこういうふうに思うんですね。で、私はね幸いにしてそういう特に霊の働きの強いところに行って奉仕をしたんですね。これは当たり前のことだと私は思ってたけど、当たり前でもないんですね。例えば、ケニアで奉仕したときに200人ぐらいの軍の前で奉仕したのかな。そのチームにいた人います？150人ぐらいかな、200人ぐらいいたんですね。そしてね、こう奉仕したでしょ。そしたらね、聖霊様が働いてバーンって倒しちゃった。何十人も、私ね人が死んだと思いました。それほど強烈な倒れ方ですよね。日本みたいにねゆるゆるゆるとかねふわーじゃない、ダーンってバックドロップみたいな感じでそしたらね、みんな聖霊様に満たされて怪我した人が一人もいませんでしたね。その時のね強い霊の働きで、この時にね、日本においてはねまだそういうことは起こってない段階ですけど、主が働く時に皆さんねそれが起こってきます。例えばウガンダで奉仕をした時に、あれは面白いなと思いましたね。何面白いなかと思ったらベンジャミンさんが言ったんですね。最初ね我々の宣教チームに、ね、何の期待もしなかったんですね。そういう感じだから、ついでに奉仕を作ってあげるみたいな感じだったんですね。そしたら聖霊が働いちゃった。だから伝道集会作っちゃった。そしてね私に言うんですよね、集会の時はねバック教会があってね、そのバック教会の協力のもとに人を集めてやるんですが、 全然バック教官やないと言ったんですね。ゼロかもしれない、まあ、でもやりましょうと3000人集まったんですよ。その我々 のその時の選挙の最大の人数ですね。そしてね、まあ、人が救われたのとね、癒しが起こったんですよ。すごい例の働き。で、私ね、あそこに死人がいたら蘇ったかなと思ったんですね。それほどの力ですね。で、その時にね、ちょっと感じるんですね。何を感じるのかというとね、普段の働きとまるで違うんですね。しかしね、霊が望む時にその霊の力が現れる。で、これはね、日本におけるリバイバルの働きにおいても同じである。皆さんを通してね、聖霊様がね、強く望まれてくると大きな技が起こってくるということね、どうぞ覚えておいてください。で、それに至る道を進んでいる。それとともにですね、賛美の働きですよね。で、賛美の働きで素晴らしいなと思ったのね、今日渡辺さんがね、救われて洗礼を受けられましたけど、ね、賛美を通して来られた方ですね。で、星名君もそうだし、何人かそういう方々がいらっしゃいますよね。まさに一緒の働きが進んでいると。賛美チームもだんだんだんだん上手くなってきましてね、でも今日は面白かったですね。見ながら一体何が起こってんだろうってね。そしたらな、話聞いたら歌詞忘れたってね。やっぱり初々しいですよね、歌詞忘れたのはね。まさにね、ラスフォーダだったらね、何をあなた方が悪いのよみたいな感じであれですけども、どんどんどんどんね、うまくなってますよね。そしていろんな働きが起こってきてますけど、で、結局はね、精霊の働きで、私はね、強く霊が望み始めるということをね、感じるんですよね、具体的に。つまり歌をうまくしてね、選挙を進めようとは思ってないからですね。ね、そして、それが日本においてもね、世界においても大きく神様がね、用いられてくると。で、そこに至る道ですから、非常に強い霊の働きが起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。そしてね、そちらに向かっての歩みをしているということを覚えておいてください。そしてこのキャンプはその大きなポイントとしてね、用いられているということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、ぜひいらっしゃってください。それから感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像を見ていただきたい。
手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず欺き力。
イエスは十字架により勝利を取られた。復活すれ今も生きておられる方、
感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月の26日から31日の予定で行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思うんですね。で、このキャンプで大きなポイントだったのはマーリン・キャロー氏との関わりなんですね。で、マーリンさんを送ってきたのは神様で、またマーリンさんを通してね、感謝の教えを深くね我々は体験し特別な恵みを受けましたよね。私はクリスチャン生活でマーリンさんの、教えがなかったならばだいぶ人生違ってたんじゃないかと思うんですね。特別な祝福を受けています。しかしマーリンさんとの関わりの第一のポイントはねリバイバルですね。で、マーリンさんもそのことを意識されていたということを感じるんですね。で、今起こり始めているリバイバルのポイントはですね、 感謝ですよね。感謝の教えがリバイバルのポイントである。だから今までちょっと違った性質を持っていると私は思います。で、感謝の教えの時に一つ感じるのはですね、まあ、マリッツさんは獄中からの賛美っていう本を書いたんですね。で、獄中でパウロが賛美してたわけですけども、でこの時にですね、何々を感謝しますとは言ってなかったんですね。賛美してたんですね。で、それを通して一つ分かるのは何かというと、感謝をすることと賛美がこの感謝の二つの面であってね、そこがポイントである。そしてそれがリバイバルの大きなポイントになるということをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにですね、出会いの中でもやっぱり感じますね。私の知ってる限りでは、最高の預言者はね、イリエ・コロマさんですよね。で、イリエさんとお会いした時に、話を聞いたわけですね。イリエさんの日本に対する預言、まあ、イリエさんのお母さんの時に奇跡が起こって、そこに、日本における預言があって、そしてそれが語られたっていう内容ですよね。で、そこで言ってるのは、週末のリバイバルが日本から始まる、ね、日本から始まるかどうかわからないんですが、日本が週末のリバイバルに関わるってことは確かですし、しかも中心的に関わるっていうのは私はね、確かなことだと思ってます。具体的にね。で、皆さんね、こう時がやってくるんですよね。皆さん備えてください、ね、備えてください。で、その時にね、主の特別な技と恵みが起こってくるということをね、覚えておいてください。それで私はあの、新学生の時だったと思いますけどね、まあ、いろいろ伝道するんですよね。力がない、力がない。ちょうど紙を水につけて、それで貼るようなもの。それとね、すぐ剥がれるんですよね。で、他のところに貼るんだけど剥がれる、他のところに振るんだけど剥がれる、そういう感じ。それでですね、個人伝道やってたんですね。で、一つの方法はね、駅から降りてくる人を狙うんですね。まあ、狙うって言葉が悪いけど、まあ、そばに行って、そしてね、四足で伝道しちゃうんですね。で、よくあの藤田騒ぎでもやりました、路傍伝道ね。で、牧師と一緒にやったんですけど、そしたらね、原理運動の人がうまいんですよね。女の人がね、黒板に書きながらやるんですよね。そうするとね、みんなが集まってくる。で、真似して黒板に書きながらやってると誰も集まんない。そうするとね、言葉が厳しくなるんですよね。滅びるぞーって地獄だぞって全然通じない、ね、そして、その、駅から降りてくる人を伝道した時にですね、ある時やって、2人決心したんですね、その日。しかしね、本当に決心 してないって分かるんですよね。こちらが言いくるめたみたいな感じですよね。ですからね、2人イエス様を信じるという口だけでは言ったんですがね、言ってなかったんですね。それで帰りの電車の中で、ね、思いましたね。こんな虚しいと思ったことはなかったですね。それでね、力がないと思ったんですね。もう伝道する力がない、ね、その直後ですよね。それは何かというと、うちで、ハドソン・テイラーの伝記の本を読んでたんですね。そしてハドソン・テイラーが変わった手紙ってのは、彼の人生が一気に変わっちゃった手紙ってのがあるんですね。その全文が掲載されてたんですね。で、その全文を見たときに分かったんですよ、一つのこと。そしたらね、急にね、心がガーッとなってきて、そしてその時にね、こう思ったんですね。あれ、こういう時に威厳ってあるのかなと。私、威厳知らなかったから、その時福音派だったからですね。で、ちょっとね、口をね、ふっと動かしてる。そしたらブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラとなってね、そしてなんか特別なことが始まっちゃったんですよね。それで私、聖霊のバプテスマっていうのを知らなかったから、その時ね、だからこのままいると気違いになるかなと思ってね、家から飛び出た、ね、家から、ね、部屋から飛び出たで、それで止まったんですよね。そしたらね、そこから おかしなことが始まったんですね。それは何かというとね、霊的なものが働くんですよね。それでね、話すでしょ、2人に1人の割合で救われてくる。でイエス様を信じない人でもね、話し終わったらもう触れてるんですよね。そしてね、約1ヶ月の間30人救われました。そしてね、私ちょっと感じたんですね。あ、これはね、特別な聖霊の働きが起こってるから救われてるけど、まあ止まるだろうと。しかしね、リバイバルの時に同じことが起こる、ね、止まったんですね。ただしね、前とは違います。前の伝道とは違うんですね。しかし同じことが起こってくるということね、私はね、はっきりと知っております。で皆さんね、それが起こってくる。でそれに向かって神様はね、いろんなキャンプとか皆さんをいろいろ整えていますのでね、どうぞ皆さんね、期待しつつ、そしてね、行っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そして神の力が働くときに、ちょっとレベルの違うことがね、起こってくる。そして神様はそれをなそうとしていますので、今その道にあるということね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、これを見といてください。
皆さんこんにちは。今日のテーマは御霊の賜物についてです。皆さん、カリスマという言葉をよく聞かれると思います。カリスマ美容師とかカリスマ教師など。しかしカリスマの本来の意味はギリシャ語のカリス、つまり恵みを語源とした言葉で、御霊の賜物を表します。それは神様からの贈り物なのです。聖書に御霊の賜物は9つ書かれていますが、これらの賜物は私たちの信仰の歩みに必要なのでしょうか。聖書では愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいという言葉をはじめとして、御霊の賜物についての重要性や力ある御業がたくさん書かれています。神様は熱心に求め使用することを御心としています。それはこの賜物を使用しないと開かれない神様のご計画があり、表せれない大きな恵みがあるからです。ですから私たちがそのことを覚えて正しく賜物を使用するとき、その素晴らしい賜物の実質が現れていきます。ではまた。
私たちがですね、キリストを信じるときに私たちに聖霊様が与えられます。ですからイエス様を信じているすべての人に聖霊様が内住、うちに住まわれるね、内住されてますね。で、その聖霊様はいくつかの働きをなさるんですね。一つはイエス様を示す。それから、罪を示して悔い改めに導く。それから、聖書を知らせる、教えを知らせると。こういうことがありますね。それとともにですね、聖霊様は、御霊の実を私たちに与えます。御霊の実ってのは愛とか喜びとか9つありますよね。それとともにですね、御霊の賜物、これを皆さんに表すということです。しかしですね、御霊の実は誰でも求めるんですけど、これは御霊の実も賜物を求めよって言ってるんですけど、賜物は求めない方が多いですね。しかしね、神様は求めよって言ってるので、これは求める必要がありますね。でなぜそうなのかというと、特別な祝福がそこにあるからですね。で、賜物の働きに関わってみますと、一つ分かることがありますね。例えば、皆さんの力が1でもね、5にも10にも働くんです。神様が働かれるとき、その賜物の働きの現れがあるかないかというのはね、非常に大きな違いとなりますね。私もいろいろ働きを見ているときに、まさにこう神の技が起こるということを、ね、感じます。でこれからね、皆さんが、神の働きに立つときに、もうすでにね、皆さんの実力以上のレベルに入ってきていると思うんですが、もっと実力とはかけ離れた大きな技になってきます。そのときにね、神に頼るということと賜物の働きっていうの 大きな助けとなると。それとともにですね、賜物の働きというのは自分に返ってくるということが起こってくるんですね。例えば癒しのために祈るならば、癒しが起こったりしますよね。それは素晴らしいことですよね。神の栄光が表される、またそれがポイントになって救われたりすることもありますから、大きなことですね。ところがもう一つはですね、それが私たちに返ってくるということですね。私賜物の働きをやりながら一つ感じたのは、何を感じたのかというと、自分に益になってくるということですね。ですからそういう面でですね、より多くの祝福を受けていくということになります。そして賜物の働きに関しては、聖書では何を言っているのかって、聖霊の満たしを受けて、そして賜物が現れてくるわけですけど、聖霊の満たしっていうのは誰でも受けられるんですね。私たち一人一人が受けられて、で賜物の働きに関しては全てやることができると、そして求めようと書いてあるんですね。ですからどうぞ熱心に求めて、そしてねやっていただきたい、こういうふうに思います。でそれはですね、皆さんのクリスチャン生活における神の恵みを広げることになります。さらに皆さんを通しての働きを強めることになります。で今、日本はね、リバイバルが起こり始めたとはいえ、まだ霊の働きはそれほど強くないです。というのは、私もいろんなところに行って神様の働きを見ましたけどね、もう全然違うレベルの働きが起こったりしますよね。でそれがね、起ころうとしているときに、賜物の働きというのは重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。それで、年度の御言葉ですね。で皆さんにこう言いましたけども、これは、奇跡が起こるという御言葉なんですね。奇跡が起こるという御言葉なんですね。だから今、今年の歩みね、明日で来年じゃないんですよ。我々は11月が新年度だから、ね、ですからもう来年に入ってるわけですよね。その歩みの中でね、大きな栄光を表そうと神様がしておられるということを、ね、思います。で、御言葉の原則に立つならば、私たちはね、それらを見るということとともに、また私たちがですね、大きな祝福を見ることによって、他の人たちが祝福されるようになるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。そして働きが起こるときに3つの原則があるポイントがあるってことをね、こう言いました。一つはね、神を信ぜよと、信じなさい、これです。で特に、こういう場合だと思ってください。皆さんに神の技が起こる場合、あるいは他の人たちに神の技が起こる場合、ね、このことはね、すごい重要なんですね。それで皆さんに言いました、何を信じるのかって言ったときに、神がいらっしゃることを信じるっていうのは私たちの信仰の土台ですが、そうではなくて、また十字架によって罪が許されていることを信じるのか、それは私たちがそれがなければ救われませんけども、そうではなくて、それは土台なんだけど、我々が愛されていることを信じるってことなんです。我々が愛されているってことは、ちょっとね、我々のこの理解をはるかに超えるような形で深く愛されています。で我々のように主に愛されているものはいないのですね。で皆さんね、それを知る、これが一つ大きなポイントですね。で知りますとね、一つ基本的にはっきりしたことができるんですね。祈りの土台がしっかりするということですね。じゃあ祈りの土台は何かというと、一つは御言葉です。求めなさい、そうすれば与えられます、御心にかなう祈りをするなら叶えられたと知るのです。だからそれが私たちが祈りが聞かれる土台です。それともう一つは何かというとね、神の愛です。神の愛ですよね。それで我々が困難な時にね、神様助けてくださいって言った時に、助けてくれるのかな、大丈夫なのかなと思います、ね、そういう方も多いんですね。でその時一つのことがはっきりしてるんですね。つまり神様の深い愛の理解が一つ弱いっていうことです。 助けないわけがありません、ね、皆さんが苦しんでいるときに解決を与えないわけがありません。だってそうでしょ皆さん。で皆さんが誰かを、ね、愛してると思って、そして本当に愛してる場合、相手が苦しんでたらどう思います、ね、まず自分まで苦しんじゃうじゃないですか。それとともにね、何とかして助けてあげたいと思うでしょう。で神様はねそれ以上に思ってるんです。で我々ほどね愛されてるものはないですね。だから皆さんね、祈りの土台はもう一つは愛です。でもそれははっきり分かってくると、実はね神様がね私たちに成してくださるポイントがはっきりしてくる。皆さんはね見捨てられません。皆さんはそのままに置かれません。苦しみの中に置かれたままではありません。必ず助けてくださいます、皆さんがきちっと信仰の対応を取るならば、主はですねそこで技を成してくださるんです。そしてね、失敗してるなら成功を与えてくださいます、ね、問題の中にいるなら問題の解決を与えてくださるんですね。だから皆さんが神様に愛されていることを知るっていうのは重要なんですが、実はもうちょっと細かいところが必要なんですね。それは何かって言いますとね、まあ知ってると思うんですけど、もし私たちが人を愛しているならどうするかっていうことですよね。まあ、一つは、その人が喜ぶことをやりたい、そう思うでしょう、ね、さっきも言ったように、また困難の中にいるなら解決をしてされることを望みたい、痛みの中にいるのは解放を望みたいと、失敗の中にいるのは成功させてあげたいと、こう思うでしょう。で皆さんね、神様はそう思ってるんです。神様はそう思ってるんですね。そしてね、神様のやろうとすることを知ってるってことは実はね大きいんですね。なぜならそこに信仰が働くからです。私は福音派の教会にいてね、その教会は非常に素晴らしい教会だったんですが、癒しを言ってなかったんですね。だから癒しが起こるということを知らなかったんです。ところがね、私の家族でね、不思議さんが治らないうつが治って、ベニ君が脳障害が治って、私ね体の病気が治ったんですね。そしてねこれはすごいなと後になってねちょっと思ってんですね。それは何かというと、退院してから、25年間病院に一回も行ったことないって言ったでしょ。今行ってますよ、今ね、今行ってます。その前の時のことですね。そしたらね、皆さんね、私ね冬になったら風邪ひいた、そして咳がひどかった。でまばし教会に行ってですね、冬中にねまばし教会の街道にカンカンカンカンって響き渡った私の咳ですね、全然なくなっちゃったんですよね。そしてね、私がね奉仕を休んだことはね、ヨハネ君が呼び出されて無規定とかなんか言われてですねそれで北海道から帰った数日間だけで、私はね後で考えたらね異様だと思いましたよ。なぜ異様なのかっていうと、私ね休まないんだもん。無理して休まないんじゃなくて大丈夫なんだもん。でその時にね神の働きの完全さっていうのを見ましたよね。でじゃあどうしてそれが分かったのかっていうとね、神さんは癒しをなされるってことを知ったんです、ね、そしてねそこに対して信仰を適用していった。だから皆さんが、神様が皆さんを愛して何をされたいかっていうことを知っていることは、それは皆さんに神様が表したいことなんですね。もちろんね、神様は私たちを立て上げキリストに似たものとし栄光を表そうとします。その土台の上にあるわけでしょ。でそれを知るってことはね重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、もう二つポイントになることは、受けたと信じなさい。 そして告白ということになります。口の言葉ですね。で、口の言葉っていうのはですね、聖書を読んでみますとね、単なる情報の伝達ではないっていうのが書いてあるんです。で、口の言葉っていうのは信仰に関わることであり、これはね、重要な要素を持ってるっていうことなんですね。で、何を言ってるのかっていうと、口の言葉によって例えば信仰がある人だったら信仰が表され、不信仰な人は不信仰が現れてくる、信仰の実質が現れちゃうっていうことなんですね。ですから言葉、これを注意する必要がありますね。そしてですね、信仰を語るっていうことが重要なんですね。主の塾がちょっと誤解されてなんか非難されてるみたいですけど、最近ネット世界になってですね、いろんな教会が非難されるようになったみたいですね。だから、この間面白いことがあってですね、それは何かっていうと、こういうふうな、話があったんですね。主の塾が来たらね、息子がネット見てやめなさいあの教会はってね言ったら、次の日変わったって、それは何かっていうと、なんか目立った教会はみんな言われてるってで、そういうような感じのことをね、言っておりました。で、いろんな働きがね、ここで起こり始めてるっていうことをね感じるんですが、その中でですね、大口叩きって悪口ないんですよね。で、私たちはもっと信仰を告白すべきであろうと、こういうふうに感じます。で、告白する時に何を告白するのかっていうと、神の御心のことを告白するわけですね。御心っていうとね、もう分かんなくなる方がいらっしゃいます。まあ、一つの形では、例えばベニ君の癒しを祈っている時に、私が祈っている時にベニ君は癒されるって主が言われました。これは御心だったんですね。それを握ったのです。ただ、それは示されて握るっていう形なので、ちょっとよくそれが分からないっていう方もいらっしゃると思うんですね。で、分からなかったら祈って求めてください。そのうちはっきり分かり始めます。しかし、何が御心と考えないのかというと、御言葉です、皆さん。これは御心なんですね。で、御言葉を、その御言葉に沿って告白するんです。具体的にね。それで、先ほど言いましたけども、直美ちゃんはですね、飛行機が戻ったんです。ね、そして私はですね、掛本牧師とともにね、帰ったんです。まあ、飛行機が戻った時点、帰った時点で私が圧倒的な勝利だったんですが、今日話を聞いてどっちが勝利だか分からなくなってしまう ただこちら側はですね、飛行機の運航に関して祈ったんですね。そしてね、信仰を使ってるわけですね。感謝の祈りってのは何でも使います。もうオールマイティみたいですね、ババ。そしてね、本当に力があるんですね。それでね、こう祈ったわけですよね。サンフランシスコからね、帰れない可能性があると。もうかなり帰れない可能性が強くなってきたんですね。だから感謝したんですね。このことを感謝します。御言葉に書いてあるから感謝するね。そしてね、感謝して信仰を使い加えたんですね。それは何かというと、この後ろに神の素晴らしい計画があります、ね、感謝するって言ったってね、やけっぱちに感謝するわけじゃないから、いやでも鉄砲でも持ってこいって言ってるわけじゃなくて、この後ろに本当に神の計画があると思って感謝してるんですね。そしてね、私はそれを知りませんがそれを見るでしょう、素晴らしいことが起こり感謝するでしょうと、飛行機に乗って帰って感謝したんですね。直美ちゃんの話を聞いてちょっと複雑な思いがちょっと入ってきましたが、でその時にですね、一つの原則があるわけですね。飛行機に乗って帰れるとは言ってない。それは分からないね。で、神の言葉はそこまで保証してない。 ただ神の言葉は何を保証しているのかという、この問題の後ろに神の素晴らしい計画がありますよって保証している。だから私はその言葉に従ってその素晴らしい計画があることを感謝したんです。だから人によってはね、何か自分がこうあってほしいということを無理やりに受けたと信じて告白する人がいますが、大体根拠はない。それダメね。それはただのほら吹き。だって御言葉の保証がない。で、御言葉は御心だから、御心のことを私たちが告白するならば必ずそうなる。だから私は必ずそのサンディエゴの飛行機の問題でね、素晴らしい神の祝福を見るんです。ただしサンフランシスコからその飛行機に乗れるかどうかは分からないわけですね。私は乗りたいと思ってないですね。じゃあ何を告白するのか。主の御心です。例えば問題が起こるときに、もう解決できないようなどうにもならない問題に直面されている方、ちょっと手を挙げてください。手を挙げにくいですよね、具体的に。絶対いるんだから。指名してもいいですけどね。指名したら誰も来なくなるから。でもね、いや、解決はもう現れてるんですね。それは何かというと、いくつかの、ね、御言葉があるのでね。例えば、皆に頼る者は失望することがないって書いてあるんですね。だからいいですか、いくら皆さんの問題が不可能であっても、その問題の解決に皆に頼るな、神様に頼るな、失望しない結果が現れるってこう言ってるんです、ね、失望しない結果とは何か。いいか、最高の結果です。じゃあ最高の結果とは何か。それはね、主の手の中です。ただ皆さんね、それを言うんです。私はあなたに頼ってますから、失望しない最高の結果が現れますって言うんです。だから告白しろって言ってるんです。言うんです皆さんね。例えば問題とか困難が起こった時に、神を愛する者のためには神は全てのことを働かして益としてくださいますって書いてあるわけですね。そうすると皆さんが困難とか問題とか失敗とか、あるいは何かが起こった時にもう分かるんです。私は神様をね、まず皆さん神様を愛してるでしょう、ね、そしてね、私は神様を愛し従ってますので、私のいろんなマイナスとか困難とか問題は全て益になります、言えるんです。それ、これは御心なんです。なぜ御心があるのか。それは神様の約束だからです。そしてですね、それはそのようになります。どうして。御心はそのようになるって書いてあるからです。そうしますとね、もうはっきり言えるんです、そのことが起こる前にね、私は神様を愛して従ってますので、このことは益となって働いてきます。素晴らしい恵みをその中で私は見るでしょう。そしてあなたを讃えるでしょう。あなたを賛美するでしょう、ね、こう言えるんですね。で、何を言うのかっていうとですね、御言葉の指し示している最善を言うんです。で、これは最善なんです、ね、私がこうあってほしいと思うことかどうかは分かりません。いいですか、サンフランシスコが飛行機に乗って帰ったのは最善のことでした。そして私がそうあってほしいと思うことだったのです、ね、今は複雑だけど。だから私は御言葉に沿って祈った時に最善が起こって、私の思う通りのことが起こりました。つまり私の思ってたことは最善だったのです、ね、しかしね、仮にそうでなかったとしても本当の最善が起こったんです、帰れたのは本当の最善ですよ。それなんです。で、皆さんのですね、いろいろな困難とか問題において、実はね、神様はね、最善を与えようとしてる。最善は与えられるんです。どうして与えられるのかと、御言葉に約束されてるからです。そしてその御言葉の約束に皆さんが立って、そしてね、御言葉の最善が最善なんです。 で私は御言葉の最善をたくさん見てきました。で多くは私の思ってる最善でした。しかしね、あるものは私の思ってる最善ではなかったんですね。しかしね、その身が現れた時に私はね、驚きました。神様の配慮と深さとね、素晴らしさ。そしてね、不思議なことなんですが、私の持ってる最善でないことが起こった時の方が最善度が大きい、深い、こんなことだったのかと思うようなことがね、羅列しておりましたね。でその時にこの私はですね、特別な主の働きを見るんですね。で信仰告白、受けたと信じる。もちろん祈りの中でね、こうなりますって示されたらそれを受けたと信じて、そして感謝したりね、何かすることは重要です、ね、告白するのも重要です。しかしそうでなかったとしても、御言葉を通してね、皆さんね、すでに私たちに最善が来るように主はですね、備えておられるんです。だから御言葉を通して最善を受けてください。そしてちゃんと告白するんです。私はね、素晴らしい最善を私の人生の中で見るでしょう。私はこの中で素晴らしい神の栄光を見るでしょう。そしてね、来ます、体験するんですね。で皆さんも神様の最善をね、すでに体験されてると思うんですね。もっといっぱい、たくさんね。なんかブログ見てると、みかんが好きでたくさん食べる人がいるそうですね。でボカボカボカボカこうやって食べて、たくさん食べる人がいるんですが、たくさん食べるついでにね、神の最善もボカボカボカボカ集めて、ね、たくさん体験していただきたいと、こういうふうに思うんですね。で皆さんね、神様はね、素晴らしい、祝福を我々に与えようとしているし、それが現れ始めているんですが、それがさらに大きく現れてくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か言葉がちょっとひん曲がっているので、神の信仰の言葉になってない方がいらっしゃいます。これは正しく御言葉に沿った言葉に切り替えるという必要があります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。同じところを回っている方がいらっしゃるんですが、それはご自分の考えを握っているからです。主の言葉に立ってそれを対応するということが、実は解決の大きなポイントとなります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を話してください。あることをなそうとしてどうしてもできない方がいらっしゃいます。方向が違います。主に聞いて、その主の御心を行うときに主の解決を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの祈りをしたいと思います。それとともに、どうぞ癒しのためをお祈りください。天の様、お人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、回復を行ってください。イエスキリストの宮やって目指す、お人よ人の体と精神から病の霊を抑え、イエスキリストの宮やって、お人よ人の体と精神目指す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの宮やって、お人よ人の体と精神に癒しを宣言する。胸焼けの方がいらっしゃいました。これが癒されました。喉のところがちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。左の首と肩が痛い方が癒されました。イエスキリストの御名でお一人一人の方を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。はい、3秒お願いします。